Radio communication fans, this is FM Paloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Paloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon.
はい、皆様こんばんは。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、先週11月23日奈良山ですね、奈良県は奈良山のですね、アイコムさんの研究所の方のね、イベントの方に参加してまいりました。昨年に引き続きということで2年目だったんですけれどね、また今年もたくさんのお客様お越しいただいて本当にね嬉しかったですね。そして何と言いましてもこの番組の初になりました、公開収録もね現場の方でさせていただいて、録音させていただいたんですが、その模様はね来週以降に、皆様には聞いていただこうと思っておりますので、どうぞ楽しみにしていただきたいと思います。はい、でもねもう本当に奈良って久しぶりになんかこう行ったなーって、去年も行きましたけれど、ちょっと時間もなくてねあまり観光もできなかったんですけど、まあ今年も同じような感じだったんですけど、ちょっとだけは見ようかななんて言ってで、ね、少し市内をぐるっとね車で走ったりなんかして、まあ走るだけでもねちょっとこう歴史的な建物があったりなんかもする奈良ですからね、あなんか修学旅行のことを思い出しながらそうやってちょっと奈良をね車で走ってまいりました。はい、多分また来年もね開催されると思うんで、今年行けなかったっていうような方はですね、ぜひ来年修学旅行がてらもう一度ね行ってみていただければななんて思っております。はい、この番組では皆様からのご意見ご感想などもたくさんお待ちしております。もちろん次戦他戦問いませんので、出演したいなんていう方もいらっしゃいましたらね、ぜひ番組宛にメールの方いただければと思います。メールのアドレスは fm762@fmpaloon.co.jp、 ビームアンテナと書いてね送っていただければと思います。そして X、旧ツイッターの方のダイレクトメッセージでも結構ですからね、そちらの方に送っていただければなって思いますのでね、ぜひたくさんの皆さんにこの番組はね皆さんに出演していただく、もう皆様のための情報交換室ということなのでね、たくさんの方に出演していただけたらななんて思っております。そして番組の方でメールを採用された方にはなんと番組特製コールサイン入りのキーホルダーもプレゼントさせていただいております。はい、パルルン .net というねあのページがありますから、そちらちょっとアクセスしていただくとキーホルダー私が作ったやつもありますね、こう載ってますからね、ちょっとねそちらの方を見ていただきつつ番組の方もね聞いていただけたらななんて思っております。さあそれでは今日も頑張ってまいりましょう。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。
76.2 Music Lovers FM。
さあそれではね、もう本当に先週もお伝えしたようにイベントが盛りだくさんなんですよ。ですからね、今日はたくさんの方にちょっとお電話でおつなぎしたいと思います。まずはこちらの方からご登場いただきます。さあそれでは今日はですね、兵庫県支部長の伊豆田さんとお電話がつながっております。伊豆田さん、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。あ、なんか関西の方にしてはね、あの生あれですね、こう方言ないですね、こう関西弁というか。
はい、あの私は出身は東京なんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、
はいはい。さあそんなね、今日伊豆田さんにご出演していただいたのはなんかね、年末にまた年末関西年末ハムの集い2023が開催されるっていうちょっとニュースを見まして、あ、なんか関西はまたハムの集いやるんだと思ってちょっとそのお話を聞きたいなと思ったんですが、こちらはどういうイベントになるんですか？
はい、はい、毎年行ってるんですけども、関西中央本部 JR の関西中央本部で、12月にですね、講演会とパーティーと両方やるようなイベントになってます。
お、講演会、講演というのは今回、
今回はですね、JR の森田、会長に、はい、お越しいただいて、JR のこれからというテーマでお話しいただく予定になってます。
はい、そしてそれが終わった後が 公演が終わった後がなんか皆さんこちらの方がお楽しみなんじゃないかなっていう。
そうですね、はい、忘年会という形で、年末パーティーを行ってます。
あの年末ハムの集いというのはいわゆる、まあ、忘年会を兼ねたハムの集いという感じなんですね。じゃあね。
そうですね、
はいはい、今ね日時を言うのを忘れてしまったんですが日にちはいつになるんでしょうか。
12月3日の日曜日になります。
はい、でお時間は何時ぐらいからですか。
講演会は3時から始める予定になってます。
はい、場所は、
場所はですね講演会の方は、大阪府の池田市にあります、池田市民会館の、になります。
はい、これってのいつも関西ハムの集いやってる場所。
あ、関ハムですね。
関ハムやってる。
7月に関ハムをやってる会場になります。
はい、はい、そちらで、3時から講演会がありそして夕方からは、まあ、皆さんの忘年会を兼ねた懇親会もやられるっていう感じなんですね。
は
い、
そうです。
こちらの公演の方は誰でも入れるんですか。
はい、どなたでも来ていただければ聴講していただけます。
はい、そしてこの懇親会の方はどうなんでしょうか。
懇親会の方もですね事前もしくは当日に申し込みいただければちょっと会場の人数キャパの関係があって人数制限されるかもしれませんけどもどなたでも参加いただけます。
はい、じゃあもし行きたいなっていう方いたら早めにでも申し込んでおいた方がいいですよね。
そうですね、はい、
はい、じゃあこちらぜひね、支部のホームページの方ご覧になっていただいてちょっと行ってみたいなっていう方いらっしゃったらはい、そちらの方が参加、
はい、ぜひお越しください。
はい、ね、じゃあ皆さんでいろいろ無線談義で盛り上がろうっていう感じですかね。
はい、そうですね。
はい、さあそしてね関西の方ではいろいろな数々のイベントを行っているということなんですけど年明けにもなんかまたやられるという話もありますが。
はい、1月にですねこれも恒例なんですけども JAL の大阪府支部と兵庫県支部が合同でですね、はい、関西ハムシンポジウムというのを行います。
あ、これ数年前から始まってますよなんかね。
もう今年で、18回目ぐらい
かな。そんなになるんですか。
はい、
どうですか盛り上がりの方は。
はい、毎年ですね1000名以上の方がいらっしゃいまして、
はい、
去年は一応主催者発表で1600人の来場があったということで大変盛り上がってます。
はい、場所はどこでやられるんですか。
これはですね、兵庫県の尼崎市にあります、尼崎、なんだかな、エーリックというリサーチインキュベーションセンターっていう、施設で行います。
おそちらでどういった内容で行われるんでしょうか。
こちらはですね、一つ一番の、お客さんがいっぱい来ていただけるポイントは、大ジャンク市をやりまして、各クラブさんが中心になって、大きな体育館のようなですね、スペースで出展していただいて、不要品を、の交換会のようなことを行います。
はい、そして
でその他に、はい、メーカーさんが来ていただいてメーカーさんの、ブースのような形で、新製品だったり人気の商品だったりを、展示説明していただけます。
はい、講演なんかもあるんですか。で、
はい、その他にですね講演会がありまして、メーカーさんの講演とあとそれ他技術的な講演ですね、例年 FT8 の講演だったり衛星通信の講演だったりなんかをしております。
おお、そういったね。じゃあまたね今年もさらに昨年を上回る方が来ていただけるとね嬉しいですね。
そうですね、さらにですねこちらの方は、はい、お昼の時間帯なんですけども、はい、昼食の時間帯に新春パーティーという形で、
はい、
パーティーも行いましてさらに抽選会なんかもやったりしてます。
あ、いいですね。じゃあもう本当に、ね、みんなお昼どうしようかって言ってお昼の時間はどっかに皆さんこう普通はいなくなりますけど一緒にみんなでパーティーして盛り上がろうって感じなんですね。
そうです、はい、
楽しい楽しい。そしてね今言いました本当に大ジャンク市ってこれがちょっと面白そうですね。
そうですね、
うん、じゃあ皆さん不要品も持ってきてそれまたそれを持って帰ってねなんか目に浮かびますね皆さんのこう嬉しそうな顔が。
そうですね、
ね、これが日にちが来年の1月
1月の28日の日曜日になります。
はい、じゃあ今からぜひ皆さんねスケジュール入れておいていただいて楽しみに遊びに行っていただけたらななんて思いますけど、はい、
ぜひ多くの方に来ていただきたいと思っています。
はい、ね、じゃあもう本当に関西の方はイベント盛りだくさんですね。
そうですね、
うん、もう皆さん無線大好きな方々たくさんいらっしゃるということでね、はい、じゃあ今日はね2つご紹介いただきました。12月3日が、年末関西年末ハムの集いということで講演会と、そして夕方から忘年会を兼ねた懇親会、ぜひ皆さんたくさんの方にお申し込みいただいて早めに、ね、お申し込みいただいて参加していただければと思います。
はい、
そして来年が1月の28日
です
日曜日ね、こちらが尼崎の方ででしたね、はいはい、行われるというシンポジウム、こちらもたくさんの方にね来ていただきたいですね。じゃあね、
はい、はい、皆さんぜひお越しください。
はい、もうあとなんか支部長言い残すことないですか。
はい、来年もまたですね7月には関西カンハムですか、はい、同じく、池田市の方でやりますので、こちらの方もたくさんの方来ていただきますのでぜひよろしくお願いいたします。
はい、じゃあますます熱い関西ということでね、皆さんで盛り上げていってください。はい、今日は、
はい、よろしくお願いいたします。
はい、池田支部長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあ失礼いたします。
失礼いたします。
はい、まずは兵庫県の支部長水田支部長にねご出演をいただきまして、年末そして年始のねもう早いんですけどイベントをご紹介させていただきました。さあそれではね、もうハムの集いもう目白押しって感じなんですが、続いてはこちらの支部長にご登場いただきましょう。さあそれでは今日はですね、埼玉県支部長の新井さんとお電話がつながっております。新井さん。
はい、新井です。
はい、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、埼玉のハムの集いがですね近づいてきたということなんですが、日にちはいつになるでしょうか。
はい、はい、2023年の12月10日日曜日になります。
はい、場所はどちらになりますか。
はい、埼玉県久喜市なんですけども、久喜市勝負文化会館アミーゴという場所になります。
はい、これって毎年ここでやられてる場所なんですか、この久喜のアミーゴでは。
いや、ですね、今年が初めてこの場所を使って開催いたします。
あ、そうなんですね、初めてということでね、はい、私もねちょっと今地図で見ましたら結構高速のインターに近いところですよね。
そうですね、車ですと比較的アクセスはいいのかなと、うん、ただちょっとね公共機関からはちょっと離れたりするんで、車が便利かなと思いますんで、皆さんお誘いの上、来て乗り合いで来ていただけると嬉しいなと思います。
あ、そうすると駐車場なんかも結構あるんですか。駐車場どうなんでしょう。
ですね、駐車場実はですね施設のところプラス久喜市の方からですね、はい、借りてまして、うん、およそ160台止められるようにはしてますので、
はい、
まあ、通常の施設に比べれば若干多いかなとは思っております。
そうですね、じゃあ、はい、ちょっとねなるべくなら車で行かれた方が場所的には便利なところということですね。
そうですね、
はい、さあ、イベントの内容なんですが、どのようなことが開催されるでしょうか。
はい、はい、イベントのプログラムなんですけども、まず午前中に式典、まあ、事業、支部内の事業計画の報告だったり、あとお金関係ですね、
はい、
お話しして、したいと思います、
はい、
で続いてですね、今回実はこの施設の制限からですねジャグチができないんですよ。
あ、そうなんですか、はいはい、
それで公演をちょっと豪華にいたしまして、
はい、
2本、用意しております。
はい、
おそらくですねこれ1本でも通常のメインになるのかなと思ってるんですけども、はい、それを2本用意してます。
はい、
まず1点目なんですけど、午前中になるんですけども、神奈川県支部の方の JH1 の OHZ 片倉さんによる その電波の飛びがいいアースを求めてという講演をいただきます。
おちょっと面白い
ですね。これ、まあ、無線化ですと、多分気になるところかなと思うんですけども、よくロングワイヤーを使って、アースを、まあ、カウンターポイズを貼るとか、まあ、ラジアルを貼るとかって考えると思うんですけども、うん、そこら辺のデータ取りしてるんですよ。でこれがすごいデータを取るの多分かなり苦労したんじゃないかなと思うんですけども、はい、基本的にデータに基づいて、まあ、アース飛びのいいアースってどんなものかいっていうのを、講演していただきます。
はい、ちょっと面白いですねこれはね。
そうですね、これすごいいい講演だと思ってます。
こちら午前中何時ぐらいから？
11時を予定。
11時で、はい、
はい、
さあそしてもう一つの講演は、
はい、これ午後になるんですけども、まあ、皆さんご存知のハムログなんですけども、はい、実は JGYMOE 浜田さんって埼玉県久喜市がご出身なんですね。
そうなんですね、はいはい、
ふるさとで講演をいただくんですけども、はい、ハムログって結構日々進化してるじゃないですか。
はい、そうですね、うん、
で実はなんかQR コードを紙の QSL に印刷して、うん、データのチェックの効率化っていうのを図ってるらしいんですね。
お
ここら辺について、お話しいただきます。新機能になりますんで、
そうですね、はいはい、
ぜひ、聞きに来ていただければと思います。
これは面白い。これは午後の何時ぐらいから？
午後1時を予定しております。
はい、わかりました。これが豪華2本立ての公演が午前と午後に開催されるということですね。
そしてね、はい、ジャンク一、ジャンク一ができないんで
販売がね、じゃあ、はい、そういったもの販売はなくてもメーカーさんの展示なんかはあるって感じですかね。
そうですね、無線機メーカーさん、アンテナメーカーさんを中心にですね、はい、展示をしていただきます。
はい、じゃあそちらの方をね、皆さんいろいろ機材の方もね、機械を見ていただけたらなんて思っておりますけど、はい、あともう一つはなんかこちらの方で、はい、会議室でやられるこのイベントはこちらは何ですか？
会議室の方はですね、はい、電波適正利用推進の方で、はい、ラジオ工作を行ったりですね、はい、あともう一つこういったイベントでよくあるんですけども、無資格者の体験運用というのを計画しております。
はいはいはいはい、このラジオの工作教室っていうのは子どもさん向けですか？
そうですね、子ども向け、主に、子ども向けになります。
じゃあ子どもさんも一緒にこちらの会場の方に来ていただいたら、こういったものでちょっと遊べるって感じですね、工作教室でね。
そうですね、まあ、ラジオってどういうもんとか、無線ってどういうもんっていうのをここで勉強、まあ、勉強っていうか工作で楽しみながら、まあ、何でもいければなと思ってます。
はい、そしてね、無資格の体験運用もやられてるっていうことなんで、そういったものでもね、無線にじゃあ触れ合う時間っていうのはありますね、皆さんね、子供さんもね、はい、
そうですね、
はい、あと、はい、ね、いろんなとこの大会では最後のお楽しみって言って抽選会とかありますが、はい、あるんですか？もちろん。
そうですね、やっぱりこういう、まあ、ある意味花ですからね、はい、こういうイベントの抽選会はあります。
はい、じゃあ何が当たるかはお楽しみって感じですかね。
そうですね、来てみて豪華な商品が当たりますので
豪華な商品がじゃあぜひ楽しみに、はい、させていただきたいと思います。はい、それじゃね、お時間もなってきましたが、はい、もう一度じゃ最後に日時と場所、お時間の方をちょっとお伝えください。
はい、
はい、
12月10日日曜日の10時から16時、埼玉県久喜市の久喜市勝負文化会館アミーゴで、JR 埼玉県支部ハムの集いを行いますので、ぜひ、ご参加ください。
はい、たくさんの方に、ね、お越しいただいて、あとお近くになんかあまり食事するところがないって書いてあったんで、これはなんかの用意していった方がいいって感じですかね。
そうですね、来る途中でですね、昼をご準備いただけると助かります。
そうですね、講演を両方聞きたいとなりますと、はい、そんなに休憩時間なくなっちゃいますからね、うん、ぜひ用意してきて、
そうですね、ね、 はい、
はい
はい、
じゃあぜひ皆さんたくさんの方にねお越しいただければと思います。はい、今日は新井支部長どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
はい、またよろしくお願いします。
はい、失礼いたします。
76.2 Music Lovers FM。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、奈良山お疲れ様でした。
お疲れ様でした。たくさん人来てね、よかったですね。
そうですね、そちらの現場でもね、番組の方を収録させていただきましたので、
はい、初めての公開収録でした。
来週以降、皆様にはお届けをさせていただこうと思ってますんで、楽しみにね、はい、聞いていただければと思います。
ぜひぜひ皆さん楽しみにしててください。
はい、お願いいたします。さあ、それでは今日はどのような内容でいきましょうか。
はい、ですね、ちょっといつものランキングではないんですけども、はい、面白いニュースが飛び込んできましたので、はい、このお話をさせていただきたいと思っています。
はい、何でしょう。
テーマはですね、昨年度の一山国家試験合格率はというテーマです。
はい、これって何なの、はい、年齢上がってるの下がってるの、どっちなの、
ね、気になりますよね。
気になります。
大体ですね、秋に総務省が、その前の年度の、国家試験の合格率とか無線従事者免許証何級が何枚今出てますよっていう統計を発表するんですね。
はい、
はい、それで11月の中旬に、2022年度令和4年度の、統計を発表したんです。
はい、
でこれを見るとその合格率が分かるっていう感じなんですね。うん、
はい、
で気になる合格率なんですけども、一山から言います。一山、令和4年度、31.2% 合格率でした。
うんうん、
はい、
はい、
去年がですね 29.3% だったんで、
ちょっと上がった、
まあ、2ポイントぐらい上がってるかなっていう感じなんですね。うん、
はい、さあ、そして二山は、
はい、二山がですね、49.2%、
ということは、はい、ほぼほぼ半分ぐらいの方なんだ ね、
ね、1年前は 51.7% だったんでちょっと下がったかなっていう感じなんですね。
はい、
で3釜がすごいです。82.5%、
おー、すごい。
で昨年1年前がですね 81.1% でしたので、なかなか高いんですけども、この 82.5% の3釜の合格率っていうのは、おそらく過去10年間で最も高い合格率だと思います。
そうなんですね。
はい、うん、で4釜になるとちょっと下がりまして 76.5%、
そうなんだ。
はい、
はい、
で1年前は 80.4% だったんでちょっと4ポイントぐらい落っこっちゃってるんですね。
そうですね。
はい、ただ受験者は増えてますので、
はい、
特に3釜の場合はほら4釜持ってる方が受けるケースっていうのが多いんですけども、はいはいはい、4釜に関しては全く皆さん何て言うんですか、試験資格のない状態で受けてこられますので、うん、受験者が増えた分ちょっとお勉強の
そうです
、もう一つ手が多分いらっしゃったのかな、ね、って感じもします。
ね、3アマと4アマの桁を見ると本当にもう桁違いもいいとこもいいとこですから ね、
そうですね。
4アマはやっぱりすごい人数ですもんね。うん、それだけやっぱり確率も下がりますよね。
うん、まあそうですね。
うん、
でちなみにですね、この1年間じゃあどれだけの方が新しく一山から四山の従事者免許証を取ったのかっていう数で見てみますとね、
はい、
一山が、448人増えました。
はい、
はい、二山は1219人増えました。
おい、
はい、で三山が6252人増えました。
はい、
で四山が13195人増えました。
おい、
はい、で合計でアマチュア無線技師のですね、無線従事者免許証の今出ている数が、これ一生涯免許有効なんで全部の今までの累計なんですが358,305件、
うん、
アマチュアの10面が出ています。
はい、
で去年よりも 21,114件増えてるような感じになるそうです。
じゃあ免許を取られてる方は増えてるっていう感じなんですね。
そうですね。 ただ、4ガマ、今、1万3195人増えましたっていうふうに言いましたけども、はい、1990年代の半ばはですね、はい、1年間に14万人ぐらい増えてたんですよ。
いやいやいやいやいや
いや、いや、ですので、1桁減っちゃったっていう感じで。
本当ですね、桁、はい、そうですね。
ただ、うん、コロナ禍でちょっとここのところ、4ガマの取る方もちょっと減ってたんですが、はい、少しそれが、増えてきてますので、全体的には少し回復傾向なのかなという感じもしています。
ね、やっぱり地道な皆さんが努力で体験運用もやられて、子どもさんたちも無線にこう関わる、ね、機会が増えてきたというのも少し関係してるんですかね。
そういうのももちろんあると思います。やっぱりアマチュア無線の PR っていうのが効いてきてると思います。それから国家試験は3ガマと4ガマは CBT、
はい、
近くのテストセンターで自分の好きな日時に受けられるっていうシステムが始まりましたので、はい、これで受けやすくなったんじゃないかなっていう感じがしています。
確かに今までは試験会場まで行かなとかね、行かなかったり、そのあと講習会行ったりでしかできなかったんですけど。
そうですね、決められた日付のね、年間例えば5回の中から決めないといけないみたいな感じだったんですけども、はい、今それがだいぶ楽になりましたから、それで受けることが増えた、受けられる機会が増えたっていうのはあるんじゃないかなと思います。
そう、行きたいんだけどこの日予定が入っちゃって行けないから受けられないっていう方も多分いらっしゃったでしょうからね。
そうですね、
ね、そんなので少しずつこの数を見る限りでは、ね、増えてるっていうのはすごくいいことですね。
そうですね、本当そう思います、はい、ただやっぱり一山は難しいなと。
そうですね、いやちょっと増えたといったって3割ですもの ね、
ね、2017年以前は4割もう5割に近いぐらいの合格率だったんですけども。
そうなんですか。
2017年を境に急に落っこちましてね、はい、30% とか 27% とかですね、はい、急に難しくなったなっていう感じのあれが、ちょっと続いています。
私だから合格しなかったもうあと1問あと1問という時ありました。
ああそうですか、もうちょっと早く受けていらっしゃれば。
そうなんです、あともうちょっとだったんですよ、なのでね今後悔してますけれどね、まあでもね頑張って、新山で頑張っております、
はい
ね、でもそうやって皆さんたくさんねステップアップしてくださってる方たちたくさんいらっしゃいますよね。
そうですね、国家試験もあれですし、講習会もね、皆さん、主催者が頑張っていますし、受験される方も、たくさんいらっしゃいますんでね、全体としてはいい傾向だと思います、
ね、特にe ラーニングというシステムができて、結構ニヤマとか取る方も結構増えてきたっていう感じですもんね、
そうですね、集合講習会でニヤマっていうとちょっと拘束時間が長くて ね、なかなか厳しいですけど、 e ラーニングでしたら自分の空いている時間でマイペースで勉強ができますんでね。
そうですね、はい、じゃあぜひ皆さんまた上ね頑張ってステップアップをしていただければと思います、
はいはい、もう目指しましょう、
はい、私はもうちょっと諦めました
いやいやいやいや
ということでね、今日も羽田さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、じゃあまた来週はそういったことで奈良山の模様をね、はい、はい、お送りさせていただきます。
非公開収録を、
はい、じゃあ今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました、
はい、失礼します。 76.2 Music Lovers FM
Beam Antenna Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。
はい、お送りしてまいりましたビームアンテナ、いかがだったでしょうか。さあそれではですね、イベントの方をご紹介いたしましょう、こちらはですね、12月1日から15日まで香川県のマラソンコンテスト開催されます、ね、結構長期間にわたりますので皆さんぜひ、こちらの方マラソンコンテスト参加してみてください。あとはですね、12月3日の日曜日、こちらはですね、京都の方でですね、KCWA、CW コンテスト開催されます。3.5 と7メガのバンドがあるということなのでね、CW のコンテスト。こちらの方は3日の10時から夜の8時までです。ぜひ参加してみてください。ということでね、今日も 内容盛りだくさんでお送りしてまいりました。ビームアンテナいかがだったでしょうか。ぜひ皆様からのメールもねたくさんお待ちしてます。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたしました。それではまた来週です。さようなら。